こんにちは皆さん。先ほどボブ・ディランのいろいろな情報を教えていただいて本当にありがとうございました。彼がボンナゲンクリスチャンだってことはね、びっくりしました。やはりあれだけのものを持ってやる人っていうのは一本筋が通ってんだなと思いました。で、私は18歳の時に信仰を持った、その私をリードしてくださった団体の名前がハイスクールボンナゲナスっていうんですね。それでハイ BA と言うんですけど、ポール鈴木先生たちも関わっていらっしゃる団体です。今も続いています。ですから、そのボンナゲンということに対して非常に何ていうか一つの思い入れというものがありますけれども、よくクリスチャンでもあやまボンナゲンクリスチャンというふうにして証を始める人がたくさんいるんですけれども、そういう意味では普通のクリスチャンじゃなくて、ノミナルクリスチャンじゃなくて、新しく生まれ変わったクリスチャンですっていうのが一つの、売りというとおかしいですけど、そういう傾向があることをケニアでは見させていただきました。それでは今日は、目を見える、開いて見えるようにしてくださいということで、エリシャの続きをいたします。で、今日の場所は、聖書の場所は第二列王記の6章でございます。で、全部ちょっと読むと長いので、皆さんと拾い読みをしていきたいと思いますが、その前にその主題にとなる御言葉を一緒に読ませていただきたいと思います。第二列王記7章の9節です。失礼しました、間違ったかな、間違った6章6章もう先に言っちゃいました、失礼しました。6章の17節ですね。よろしいでしょうか。ここにエリシャの祈りがございます。今日のメッセージの主題でございます。それではご一緒に第二列王記6章の17節。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。で、この若者とはそのエリシャの従者でございます。で、そのエリシャの召使いって書いてありますけれども、がどうぞその何て言いましたかというと、大変なことに直面して叫んだことに対するエリシャの今の返答が、そして祈りが今読んだところでございます。で、もう一度じゃあ戻りますと、6章のどうしてこういうことが起きたかと言いますと、そこをずっと見ていきたいと思います。さっと見ていきたいと思います。6章の8節お開きください。はい、そこをちょっと読んでみます。アラムの王がイスラエルと戦っていた時、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。9節、その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。こちらは、アラムが戦いを仕掛けている北イスラエルのことです。そのイスラエルの王のもとに人をやっていった。エリシャがこの言うわけですね、教えるわけです。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから、というふうに、アラムの作戦をエリシャは前もって察知して、それをイスラエルの王様に知らせてたということがございます。で、そのことによって、その王様にエリシャが警告することは、一度や二度ではなくて、いつもアラムの王はどうしてそういうことが起きるのか、自分の軍隊の中に内通者がいるのではないかというふうに怒るんですけれども、12節を見ますとこう書かれています。アラムの王の家来の一人が、いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです、というふうに、教えます。で、これは王様は今度その攻撃の方向をエリシャに向けて、エリシャを何とかしようとして、今度彼の軍隊をエリシャの方に送ります。 そこが古墳に書かれています。13節、行って彼がどこにいるかを突き止めなさい、人をやって彼を捕まえようというふうにするわけですね。でそのうちに今彼はドタン、エリシャはドタンにいるという知らせが王様にもたらされます。でこのドタンというのはサマリアの近くにある町でございます。でそこのドタンに今度は王様は、14節を見ると馬と戦車と大軍と、一人の預言者を捕まえるために馬と戦車と大軍を送ってエリシャを捕まえようというわけです。でそのドタンの町をすっかり包囲したって書いてあるんですね。でその15節を見ると、神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた、ドタンの町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと言いました。そんなふうに町全体が大軍に囲まれているのですから、当然こういう叫びになると思います。そして16節にすると、そのエリシャはその若者に言います。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言いました。そしてエリシャは先ほどの御言葉に戻ります。主に祈って願いました。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。見えなかった若者にエリシャが見えていた、この神の軍隊、火の馬と戦車を見えるようになりました。でこれが大体の今日の学ぶ聖書の箇所ですけれども、時代的背景をちょっと見てみますと、このイスラエルというのはその当時、北王朝と南王朝のユダの2つに、イスラエルは2つの王国に分かれていました。でこれは第9代目北王朝のヨラムの治世に起きたことだと書かれています。 BC852 年から841年って書かれていますね。そしてそのヨラムの王様、ヨラムはどういう 出自だというと、その父はアハブ、お父さんはアハブ王、有名なアハブ王ですね。その母はイゼベルというわけで、だいたい宗教的なバックグラウンドが理解できます。でこの当時の北イスラエルはやはり偶像礼拝にどっぷりと使っていることがわかります。でこの当時の政治的なその背景を見ますと、先ほど出てきましたアラムとの戦闘、そしてこのちょうど2つの王国に分かれていた初期の頃の勢力図を見ると、北はアラムの王国で、今のシリアです。そして首都はダマスコですから、シリアとダマスコっていうのは古い古い国であり都であるってことが理解できますけれども、でその下に北イスラエルがあって、そしてその南に、ユダがあって、エルサレムが首都としてあります。この3つがだいたい勢力図としてその地方を治めていたわけですけれども、アラムとの戦闘にいつもこの北王国の王様は明け暮れていたわけです。その一部がここに書かれているわけです。で面白いことに、このエリシャの役割は密告者としての役割をしているんですね。アラムの王様が今度はこの場所に来て、こういうふうにの道を通って攻めてくるよっていうことをすっかり教えられてしまうんですから、戦争にならないわけですよね。でそのようにして、エリシャのはアラムの王様の怒りを買って、このドタンというところで大きな軍隊に囲まれてしまうわけです。で、その次に何が起きたかといいますと、神様はこのアラムの軍隊を撃ちなさいます。その前提として、エリシャの若い従者が囲まれている時に、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと先ほど言っていますけれども、神に対する典型的な信頼と確信の言葉で、この御言葉はよく 引用されますけれども、預言者エリアは恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言っています。それはどういうことかというと、先ほども読みましたけれども、神様の軍隊の火の馬と戦車が山全体に満ちていた。そのアラムの軍隊よりもさらに外側に大きくそれを取り囲むような大軍勢、神の大軍勢がいたということ、それを私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだと彼は言っています。で、それを見ることができなかったこの若者従者に対してエリシャは何をしたかというと、彼が見えるようにと目を開いてくださいというふうに祈ってあげるわけです。で、彼が目が開かれるとその大軍勢に囲まれているということがわかるわけです。で、その次にそれで若者は本当に、自分たちが全く神の守りの中にあるということを知って、安心したと思います。で、次に何が起きたかと言いますと、今度18節を見ますと、アラムがエリシャに向かって下ってきた時、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って盲目にしてください。今度はその敵の軍隊の目を閉じてきて盲目にしてくださいと祈るんですね。で、そうすると彼らは彼らをエリシャは、ミスリードって言うんでしょうか、こちらの道でもないあちらの町でもない、私についてきなさい、あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろうとして、彼らをサマリア、アラムから見ると敵のど真ん中に導いてくるわけです。で、サマリアに着いた後、エリシャは今度は主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてくださいと。と見えるようになった時に彼らは現実を見るわけです。彼らはなんとサマリアの真ん中に来ているということですね。で、イスラエルの王様はエリシャに、私が撃ちましょうか、私が撃ちましょうかと、もう敵が自分たちのど真ん中に来ているわけですから、やっつけましょう、打ち破りましょう。その時にエリシャはこう言います。撃ってはなりません。あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを撃ち殺しますか。この当時、捕虜にしたものは殺さないで奴隷として使うという習慣がありました。で、彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて、彼らの主君アラムの王様のもとに行かせなさいという、大変寛容な、敵に対する寛容な態度を持って遇します。で、王はサマリアのイスラエルの王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて、後彼らを返した。で、こうしてその再び、何が結果的に起きたかというと、アラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかったというのが結論です。で、この一連のところから今日教えられるということは何かというと、若者の祈り、叫びですね。ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょうと。このような大軍勢に、目に見える形の大軍勢に囲まれた時のこの恐ろしさ。皆さん、こう平和な日本にいますから、あまり感じないかもしれませんけど、武器を持った兵隊たちがですね、ザラッ10人並んだだけでもゾッとします。私たちはケニアで暴動なんか起きると、軍隊がね、鉄砲とかこのライフルを持ってダッと出てきてバンバンってやりますから、そういうところに 2,3 度遭遇して、で、私たちもバカなことに、私はその時に街にうろうろしていて、向こうの方でパーンと鉄砲を撃つ音を聞こえて、どこに逃げようかなって走り回ったことがありますけど、スザンナこっちにおいでって言って、お店の中に逃げ込んだことを覚えて、そして鉄砲の音がやむまで静かにしていて、無事に脱出したことを思い出しますけれども、この当時のやはり戦争の重武装した馬と戦車がぐるりと囲んだ時のこの恐ろしさ、これはとても私たちの 今では想像できないことだと思いますけれども、こういう恐ろしい目に遭った時に私たちは自分がどう反応するかということを見ると、よく本当の自分の姿が分かるんじゃないかと思いますけれども、その切羽詰まった時に私たちクリスチャンは何ができるか、人間に何ができるか、祈ることができる、どうしたらよいのでしょうって言って叫ぶことができる、このような特権が与えられていることを感謝したいと思います。で、エリシャはこの若者のために目が開かれるようにと祈りました。で、エリシャには見えているものがこの若者には見えないということがあるわけですよね。私たちのやはり中でも非常に物事がよく見える人と全然見えない人とがいるのかなというふうに思います。で、私もできれば見える方がいいなというふうに思いますけれども、今朝お電話がかかってきまして、先生今日礼拝に行けなくなりました。どうしましたかというと、私ね、目がね、ちょっとベッドのそばに置いといて壊しちゃった、多分踏みつぶしたかやらなかったと思いますけれども、それで出かけられなくなりましたとおっしゃった。メガネ一つないだけで電車に乗ったり降りたり、そしていろいろなことをするのができなくなるということを見たときに、いかに私たちはこの目でものを見ていろいろなことを判断してやっていくということが大切であるかということが分かります。で、その見える見えないのを分けるものは何であるか、それはどうでしょうか。あの人はよく見えものが見えてるなっていう人と、できちっと方向性を持ってこう前進していける人と、なんだかこの焦点が合わなくてこの一ところをこううろうろするような行動を取ること、そういうようなこの若者とエリシャの違いは何かっていうことは、やはり信仰による開かれた目っていうものを持って物事を見るときにね、その 大群衆を見てうろたえるっていう、そういう絵の中に、やはりエリシャは神に対する信仰によってその困難、厳しい状況を見たときに違ったものを見ることができる、神の目で見ることができ、そしてその厳しい中にも希望と将来と新しい計画が見える、神からのそういう素晴らしい日の神の軍隊を見ることができたということは、私たちにとって非常に大きな慰めであり希望ではないでしょうか。私たちもいろいろな面で自分の力ではどうすることもできない現実にぶつかりますけれども、しかしそこに神様の臨在と、神はこのことをどのように導いておられるんだろうかっていうことを見る、そういう見方ができるっていうことはとても大きなことではないかと思います。私は藤田恵子先生っていうお医者様の方のお証しを聞きましたけれども、32歳になる内科医であったご自分のご長男を事故で亡くされたんですね。で、こんなに悲しい厳しいことを神様は何で私に許すのか、非常に苦しみ悲しまれたけれども、長い時間が解決するのでもない、よく私たちは時間が解決すると言いますけど、長い時間が解決するのではない、私がその心の痛みから解決を得たのはもっと違ったものを愛することを、愛するものを神様が与えてくださった、それは子供たちに対するミニストリーだったんですね。そしてそのことをした時に大きな慰めを得て、ご自分の息子さんがその32歳で天に取られたということに対して、神様のそれは私に対する一つの計画であるということを受け入れることができた。そして彼は目には見えないけれども今も生きて 私たちのそばにいるし、天の御国ので主イエスと共にいるということを大きな慰めを得ているというお証を読ませていただきました。本当にそのように信仰によって物事を見るということがどんなに大きな大切なことであるかということを教えられました。で、3番目に盲目に対する霊的盲目に対するその解決は祈りであると思います。エリシャはこの若者のために祈りました。で、私たちも自分の目が開かれるように祈ることともに、また周りの人のためにもやはり祈らせていただきたい、そういう取りなし手でありたいと思います。エリシャほど偉い人間ではございませんけれども、やはり祈りを持って周りの方々の問題解決に対して、助けになることができるような、そういう存在でありたいと思います。で、最後にエリシャのこのアラムの軍隊に対する取り扱いを見たときに、その奉仕の目的が争いではなく略奪ではなく、平和であり生かす目的であり、そして最終的にはアラムのその近隣の諸国に対して神の恵みが及ぶ、そういう道筋もつけてますし、発展と成長があると、そういう選挙が彼のこのアラムの略奪隊に対して取った態度がもたらしたと思います。アラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかったという結末を見ています。で、今日の大きな二つのレッスンは、私たちのすぐ側に、そばに主イエスが取りなし手としていてくださる事実、若者にとってエリシャがそうであったように、私にもすぐそばに私のために祈っていてくださる主イエスがいらっしゃるという、この事実、とても大きな慰めであり、そして本当に困難な時に直面している時、信仰の目を持って物事を見るように神様は祈っていてくださるんだなということを感じます。で、2番目に敵に憐れみをかけることの大切さ、ロマ書の12章の21節に、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいと平和をもたらす方法を教えていてくださいます。なかなか悪には悪に対して悪に、思って、私たちは向きになって、考えしまう傾向がありますけれども、そうではなくて善をもって悪に打ち勝つ、そのエリシャの模範に見習いたいと思い、そして平和のもたらす存在でありたいと願います。じゃあ一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日のエリシャの目をが見れるように開いてくださいと祈ったその祈り、私たちの目もいろいろな面で、塞がれており、正しく物事を見ることができない、そのような状態に陥ることがありますけれども、主イエス様、あなたは私たちのそばで祈っていてくださり、取りなししていてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞ主よ、知恵のないものは惜しみなく神に求めなさいを勧められております。どうぞ私たちも本当に御霊によって正しく導かれて、信仰の目を持ってあなたの御心をしっかりと見つめて進んでいくことができますようにお助けください。それと同時に、私たちの行動が敵と争うのではなくて、善をもって悪に打ち勝つ、そのあなたのスピリットによって行動をしていくことができますように、平和の器としてくださいますように、主イエス様の名前を通してご善にお祈りいたします。アーメン。